第1サムエルに行きましょう。同じ詩編を読んだダビデ。で、彼はそのスタートはすごく良かったんですよ。そして結構いいんですよ。途中もね。でも、27章で絶望しちゃったんですよ。神から離れて。神を忘れたんですよ。それで、サウルはいつか私の命を取ってしまうかもしれないって。絶望してしまったんです。それで神を求めることをやめて、神により頼むことをやめて、そして自分のその判断で、その本来敵であるペリシテ人のアキシのもとに行って身を寄せたんです。だダビデでも、そうやってへこんでしまうことってあり得るし、ものすごい悪い判断をして、結局彼がそのアキシのもとで何やってたかっていうと、生活のためにその強盗殺人を行ってたんですよね、ずーっと。ひどい話ですよ。で、今日29節で学ぶことも、その延長です。だからめっちゃがっかりするんですよ。がっかりしたままで終わりたくなかったので30章やりたいんですよ。なんか暗い雰囲気の中で、じゃあまた来週とかって言ったら来週来たくなくなると困るので、30章まで行きたいなと思ってます。一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人を整えてください。私たちの心を本当にあなたが励まして、あなたの言葉を聞きたいという思いと、あなたの言葉に対する飢え渇きをどうか与えてください。それを教えてくださいでしょう。どうか一人一人にあなたが聖霊によって御言葉を理解する力を与えてください。ここに書いてあることが私たちが学ぶこと、それが何なのか、それを理解することができますように、その力を与えてください。また、これを分かち合うどうか私にあなたの力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。あなたが一人一人に語ろうとしておられることがはっきりと語られますように。どうか私を清めて、また力を与えてくださいでしょう。あなたの言葉で私を満たしてください。お願いします。今日もあなたの御前であなたを待ち望みます。あなたに期待しましょう。どうぞあなたが語ってください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。29章の1節と2節。さて、ペリシテ人は全軍をアフェクに集結し、イスラエル人はイスラエルにある泉のほとりに陣を敷いた。ペリシテ人の漁師たちは、100人隊あるいは1000人隊を率いて進み、ダビデとその部下はアキシと一緒にその後に続いた。で、ペリシテ人がイスラエルに対して陣を敷きました。で、ここでアフェクに集結したと書いてあります。で、アフェクというのは、後で後ろの、巻末の地図を見て探してみるといいと思いますけど、ペリシテ人の領土から少し、北西に行った、北西じゃなくて北東に行ったところです。で、28章を見てみると、シュネムで陣を敷いたというふうに書いてあります。ということは、まあ、ここでも書いてあるみたいに、そのイスラエルにある泉のほとりに陣を敷いたとありますから、つまりその、この29章で書いてあるように、ペリシテ人たちはまず、アフェクで集結して、その後、移動して、イスラエルにある泉のほとり、つまりその、そこに進軍して、そしてシュネムというところで28章にあるように、陣を敷いたというふうに理解していいんじゃないかなと思います。で、ダビデとその部下は、アキシュと一緒にいたんですよ。もう何してるんですか、この人たち。何のためにここにいるんですか。アキシュは、ペリシテ人で。ペリシテ人はイスラエルに対して陣を敷いたわけだから、これからペリシテ人はそのイスラエル人に対してその、戦いを挑むわけです。で、ダビデとその部下がアキシと一緒にいたということは、イスラエルと戦おうとしてるんですか、この人は。イスラエルの王となる人なのに、全くもう間違った場所にいるんですよ、彼は。なぜそうなったかというと、彼は神を忘れ、絶望して敵に身を寄せたからですよ。自分でその判断してしまった結果ですよ、神に聞くことなく。ダビデとも、いうお方が。所詮人間に過ぎないんですよ。だからダビデでさえそうであれば、私たちだって、その私たちの判断も知れてますよ。本当にもう絶望してしまってどうしていいか分かんない時に、自分で一生懸命考えたとしても、ダビデとあんまり変わんないような判断しかできないですよ。3節と4節。すると、ペリシテ人の首長たちは言った。このヘブル人は何者ですか？アキシはペリシテ人の首長たちに言った。確かにこれはイスラエルの王、サウルの家来、ダビデであるが、この1、2年、私のところにいて、彼が私のところに落ち延びてきて以来、今日まで私は彼に何の過ちも見つけれなかった。ごめんなさい、ここで一回止めます。ペリシテ人の漁師たちは、そのダビデがいることに異議を唱えたんですよ。そりゃそうですよ。このヘブル人が何してんだって。だから彼らが、 そのダビデを知ってて、そのダビデがまあヘブル人であることを知ってるし、またこのヘブル人がダビデであるということも知ってたわけです。で、ペリシテ人にとって普通、このダビデっていうのはどういう人かっていうと、あのダビデとゴリアテのあの像を作ったのは誰でしたっけ？ミケランジェロ？ちょっと覚えてないですけど。だからそのあれにあるように、ダビデはゴリアテを撃ったんですよ。ペリシテ人のヒーローですよ。だから自分たちのヒーローで、自分たちが一番その強いと思ってたその戦士を撃ったダビデが、この自分たちのこれからイスラエルとの戦い、イスラエルと戦いに行くぞっていう時に自分たちと一緒にいるんですよ。おいおい、このヘブル人、何してんだってなるんです。そりゃそうです。だから彼らにとってはそのゴリアテを撃ったダビデを忘れることなんかできないんですよ、怖くて。でもアキシュはこのダビデの肩を持ったんです。確かに彼はヘブル人であって、彼はそのイスラエルの王の部下であるそのダビデですよって。確かにそうなんですよ。でもね、彼が私のところに落ち延びて以来何の日も見つけられないんです。28章での最後でサウルはその自分がその追い出したその霊媒をする口寄せをする女性に励まされましたよ。今このダビデは今度はその自分の敵であるそのペリシテ人のその領主の一人であるアキシュにこの人は正しい人なんですって何の日も見つけられないんですって言われてるんですよ。この上なく変ですよ。アキシュの基準で、アキシュというのはもちろん神を知りませんから、その基準で何の日もないということは神の基準からしたら思いっきり日があるってことですよ。だからダビデがいかに神の民であることを捨ててペリシテ人の中に住んでたかっていうのがわかるんですよ。私たちこの後ずっと学んでいくと、ダニエルさんという人たちが出てきて、そのダニエル書というのが出てきます。この後そのイスラエルが分裂して、そしてその北イスラエル、南ユダになって、それで最初はアッシリアが来て、北イスラエルを持ってきます。これは世界史の歴史でもやりました。南ユダを、その今度はバビロンが来て、そのバビロンがその捕囚に連れて行きます。で、その時の話です。で、まだ10代ですよ。このダニエルさんというのは。でもそこで、その自分たちが汚れているという、その神にこれを食べたら神は喜ばないということを、その食事のことでね、私はそんなの食べれませんって言ったんですよ。若干、その20もいかない、この若い人たちが。ダニエルとその友人のその3人はね、この4人は拒んだんですよ。燃える火の中に入れるぞって言われても、それは拒んだんですよ。そうやって、自分がその神の民であることを、自分がその信じてる、その自分が従いますと言った神のことを捨てなかったんです。そして彼はどうなったかというと、その思いっきりその迫害の中、火の中に入れられましたよ、彼ら。それでも彼ら死ななかったんですよ。ダニエルもそうですよ。そのお腹空かしてるライオンのがいっぱいいる穴に突き飛ばされたんです。突き入れられたんですよ。王様を崇めないからって。王様を礼拝しないからと言って。神はその獅子のこの口を塞いで見つかりを使わして、ダニエルは死にませんでした。でも一方ダビデは、その神を信頼できなかったんです。そして絶望して自分で考えて、その敵のところに行ってしまえば、その自分のその自分を追ってくる、このサウルの手がその緩むだろうって、もう私は安全だって思ったんです。そしたら気がついたら、自分がその神の民であって、将来そのイスラエルの王として、その神が油を注いだっていうことも全部何か知らないけど、その曖昧になってしまって、挙句の果てにアキシから、この人は何の非はないって、そうやって言われちゃってるんです。でも、ペリシテ人の領主たちはダビデを信頼します、信用しませんでした。4節。しかし、ペリシテ人の主張たちはアキシに対して腹を立てた。ペリシテ人の主張たちは彼に言った。この男を帰らせてください。あなたが指定した場所に返し、私たちを一緒に戦いに行かせないでください。戦いの最中に私たちを裏切るといけませんから。この男は、どんなことをして主君の好意を得ようとするでしょうか。ここにいる人々の首を使わないでしょうか。私たちのことを殺して、そして殺しましたよ、つって、それで、サウルのところに持っていくでしょうって。この男は皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って、歌っていたダビデではありませんか。ダビデの肩を持つ、そのアキシュに腹立てたんですよ。だってダビデが戦いの最中に自分たちを裏切るって普通に考えたから。で、しかも彼らは、ダビデがゴリアテを撃った後、イスラエルのその女性たちが歌った歌を知ってたんですよ。ダビデは失望して忘れてたんですよ。 どのようにして彼がそのゴリアテを撃ったかって。これは死の戦いだって。神が私と共におられて、神が、主が戦ってくださるから、私はこの戦いに負けることがないって。神を信頼して、その信仰によって勇敢に戦ったわけじゃないですか。ダビデを忘れてても、ペリシテ人の漁師たちは覚えてたんですよ。皮肉ですね、もう。滑稽ですよ。6節。そこで、アキシはダビデを呼んでいった。主は生きておられる。あなたは正しい人だ。私は、あなたに陣営で、私と行動を共にしてもらいたかった。あなたが私のところに来てから今日まで、私はあなたに何の悪いところも見つけられなかったのだから。しかしあなたの漁師たちはあなたを良いと思っていない。だから今のところ、穏やかに帰ってくれ。ペリシテ人の漁師たちの気に入らないことはしないでくれ。アキチはダビデに、その自分の家に帰ってねっていうふうに言ったんですけど、なんて言って帰らしたんですか？主は生きておられるって。主っていうその黒い主っていう、太文字になってる主っていうのは、その元々神の名前がここにあったはずです。でも、その神の名前をその乱れに捉えてはならないっていうその律法があるので、で、ユダヤ人たちはそれがそのどう、発音するかっていうの、ちゃんと発音の仕方っていうのを、その、隠したんですよ。まあ、消したんですよ。発音しなくしたんですよ。で、どうやって発音していいか分かんないので、神の名前を、主っていうその名前を、その漢字を当てて、主っていうふうに、名前を当てて、そして黒くしたんです。日本語の聖書では。アキシュがイスラエルの神の名前を呼んで、その主は生きておられるって。ペリシテ人が使う言葉じゃないんですよ。もしやそのアキシュがイスラエルの神であるこの主を受け入れたんだろうかっていう。それはノーですよ。だって彼イスラエルに対してその戦いを仕掛けようとしてるわけだから。そんなことありえないですよ。おそらくアキシュはそのダビデに気を使ってイスラエルの神の名前を出したんです。これもまた皮肉なんですよ。ダビデがアキシュの元にいた1、2年、おそらくほとんどというか、その全くと言っていいぐらい口にしなかった名前ですよ。ダビデは完全にその妥協して、その神に対するその信頼とか、神に対する信仰とか、神に求めるとか、そういうこと全くしてないんですよ。だから、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったっていうことも、また主は生きておられるっていうことも、もうペリシテ人のその敵の口を通して聞いてるんですよ。神は、すべてを治めておられて、イスラエルの敵であろうと、ダビデの敵であろうと、または時によってロバであろうと、語るためにはその口を使いますよ。これ何をしてるかっていうと、神はダビデをご自分のことを思い起こさせて、ご自分のもとに引き寄せたいんですよ。このダビデが堕落して、その罪やまた神と全く関係ない、神なんかなんだって逆にその神の民であるイスラエルに対して戦いを挑むような民の中で、この人は正しい人ですっていうふうに言わしめるぐらい神から離れて生きてるにもかかわらず、神はダビデを捨てないんですよ。神は恵み深いからですよ。どうにかして、神はダビデにご自分のことを思い起こさせて、ああ、そうだって。神が私にこんなことしてくださってたな。神は私にこんなことを約束してくださったな。そういえば神は生きておられて、私のことを助け出してくださるはずなんだよなっていうことを思い起こさせたいんですよ。ペリシテ人の漁師たちの口を通して、またアキシュの口を通して。ダビデ自身は全くそんなことを考えてなかったはずなんです。7節で、ペリシテ人の漁師たちの気に入らないことはしないでくれって言ってるんです。ダビデが神に従っていたときに、彼はペリシテ人の漁師たちの気に入らないことばっかりしてましたよ。だって敵なんだもん。彼のヒーローであるゴリラテを撃ちましたよ。ペリシテ人の軍勢を撃ちましたよ。神がダビデが神に従っていたときに、ペリシテ人なんて、またその狩猟なんて、その気を取るとかご機嫌を取るか、そんなこと考えつきもしなかったはずですよ。でもなんで今、彼は、このペリシテ人の狩猟たちの、その気に入らないことをしないでおこうとか、そんなこと考える必要が出てきたんですか？それは彼が神から離れ、ペリシテ人たちの中に住んだからですよ。そもそもダビデは、その自分たちの、自分の部下たちの言葉も耳に貸さないで、サウルも打たなかったんですよね。だって主が油を注いだ神が王としたものを私はその、撃つことは絶対にできないって、殺すことなんか絶対にできないって。 自分の部下たちのその機嫌を取ろうなんてことも考えたこともないんですよ、彼は。彼はただ、神に気に入られることだけを追求してたんです。だから周りがどうだとかこうだとか、そんなことを全く考える必要はなかったんです。神に気に入られるようなことをしている限り、他の人たちと平和を保つことになるはずだから。全く思って滑稽ですよ。でも、私はダビデのことを笑えないんですよ。私は誰に従っていて、私は誰に気を使っていて、私は誰の気にいられようとしているのかということを自分に対してその問いを自問自答してみたときに笑えなくなるんですよ。家族といるときや、職場でいるその職場の人たちと一緒にいるときや、同僚といるときや、自分の友人といるときや、私は誰に従って誰の気にいられようとしているんだろうかっていうふうに考えてみるとき、私はダビデのことを笑えないんですよ。そして人ごとだと思えないんですよ。神を神ともしない人たちの気にいられようとするために、彼の気を損ねないようにするために、神に従わないっていうことってたくさんあるからです。神が願っているその善悪のその線引きっていうのを曖昧にしたりするんですよ。いやー、ここでその神が願っておられるにこれが正しいとかって、それは間違ってるっていうふうに言ってしまうと、またそのような態度を取ってしまうと、この人たちのその気を損ねてしまって、なんかちょっと雰囲気が悪くなってしまうかもしれないって。だからちょっと今のうち、今はちょっと妥協しようとか。いろんな人たちのその話の中で、その噂話とか人のね、ついて噂話をしてたり、人のその他の人のその抽象するような話とかをやってるときに、そういうところに出くわしてしまったときに。だから神はそういうの全く喜ばないんですよ。私たちもそのいろんな人たちのことをその話したりしますけど、それはその祈るためですよ。その人たちのことをその神に持ってって、こういう問題があるって、こういうことで苦しんでますって。どうぞこの人を助けてあげてくださいって。でもあの人こうなんだって、この人こうなんだって、そういう噂話で終わって、その抽象値、うわぁ、ひどいねとかって終わってしまったら、噂話はその抽象と何にも変わらないんですよ。私たちがやること。教会でそれ見たくないんですよ。ああだ、こうだ言うの。そうやって気づいたのであれば、それを祈りに持ってって気づいたのであれば、それをどうしたらいいのか神に聞いて、実際にそれを行えばいいんですよ。そのためのものですよ。情報は。でもそういうのに付き合ってしまったりするんですよ。それは良くないということを分かってるにもかかわらず。いや、今ここで言っとかないと私もなんか言われたらどうしようと。こういうふうに思われたらどうしよう。私のことも抽象されたらどうしよう。うわぁ、どうしようどうしようと。私たちの心に茨が入るんです。イエス・キリストがその種まきの例えをしたときに、私たちの心が四つの心になるって言いましたね。一つは道端だって。その御言葉、神のその言葉がまかれても、それ道端に落ちてしまって、鳥が、その悪魔が来て、それを取っていってしまうって。何にもなかったようになっちゃう。聞いてもそれは全部何も残らない。二つ目は岩地にまかれたって。薄いので、なんかすぐ根は張るんだけども、芽が生えてくるんだけども、でも、その、薄いから、土が、だからちょっとしたその困難が来たらすぐに枯れてしまうって。三つ目は茨ですよ。茨は何かというと、その富の惑わしや世の心遣いだって書いてあります。神の言葉を受け入れて、あ、本当にこれはいいもんだっていうふうに分かって、そうだ、神に従うんだって分かっても、その富の惑わしであったり、その世の心遣いがあって、その実を結ばないって書いてあります。成長するけど。でも神が見たいのは実を結ぶっていうところまで見たいんですよ。そしてその実が残るっていうところまで見たいんですよね。その実は愛ですよ。で、4番目は、その良い地で、良い地にまかれた種は成長して30倍、60倍、100倍の実を結ぶって。クリスチャンでない人たちと付き合うなとはもちろん書いてないですよ。そんなんだったら、この世界から出ていかないといけないでしょうってパウロは言ってますよ。第一コリントの5章で。でも彼らに遠慮して、また彼らに気を使って神に従わないっていうことは、それは NG でしょう。私も何度もやりましたよ。前も話したように。大学生の時に私がクリスチャンって言えなかったんです。イエス・キリストのことを信じてるってこと言えんかったんですよ。なんか気使って。茨です。だから私、その時に何の実も結んでないんですよ。それでその、ある友達が来て、私のところに来て、お前クリスチャンなんだってなって言ったんですよ。で、私がまだクリスチャンだって言ってない人たち、自分がその、親しくしてたつもりの人たち。その人たちの前に私はその、二者択一ですよ。二つに一つの答えが出てくるんですよ。いや、そうだよ、私はクリスチャンなんだよって、その真実を語るか、もしくはこの人たちに気を使って、嘘ついて、そんなんじゃないと私はキリストなんか知らないっていうかです。 もちろん神は前者を願っておられて、ペテロもその3回イエス・キリストを知らないって言ったみたいに、そんな罪を、それは罪だって、それは悪いことだって知ってるんですよ。でもあまりにもこの人たちのことを気にして、結局私のその、こういうプレッシャーに負けたんですよ。そこでみんなの前で言いましたよ。私は知らないって。だから笑えないんですよ、私は。でもありがたいことに神はその罪も許してくださったって、それも全部許してくださって。そこからまたその立ち直らせて、その同じ状況の中で、私はキリストを信じてるんだって、言わせてくださるその力も与えてくださるってことを私は信じてます。そのようにしてくださった。私のアイデンティティはどこにあるかです。ダビデのこのアイデンティティは、そのペリシテ人の中にあったんです。アキシと共にあったんです。イスラエルと共に、神と共にないんです。私が職場にいるときに、私が友人といるときに、私が家族と一緒にいるときに、私のアイデンティティはどこにあるんでしょうか？あなたのアイデンティティはどこにあるんですか？神と共にありますか？神に従う上で、そうやってその拒絶されることっていうのは、ある意味プレゼントだったりするんですよ。のけものにされたり、人から拒絶されたりすることってあるんですよ。それが嫌なので、神に従わないんですよ。でも拒絶されると、どうなるかっていうと、どうしていいかわからなくなるんですよ。どうしていいかわからなくなるってことは素晴らしいことなんですよ。なぜかというと、より神により頼まないといけないような状況になり、より神に従うという状況になるからです。そして結果としてどうなるかというと、自分にとってもその相手にとっても益になるんですよ。8節、ダビデはアキシュに言った。私が何をしたというのでしょうか。私があなたに仕えた日から今日まで、このしもべに何か過ちでもあったのでしょうか。王様の敵と戦うために私が出陣できないとは。ダビデは出陣できないことを残念に思ったんです。おいおい。王様の敵ってイスラエルを、自分の同胞を、自分がその王として治めるはずの民を、その敵として戦うことができないって、出陣できないということを残念に思ってるんです。本当にその自分のことをペリシテ人の中にそのアイデンティティを自分自身をその見出してるんです。危ないですね。ダビデでさえそうであれば。アキシュはダビデに答えていた。私はあなたが神の使いのように正しいことを知っている。知らないよ、本当に。だが、ペリシテ人の首長たちが彼は我々と一緒に戦いに行ってはならないと言ったのだ。さあ、あなたは一緒に来たあなたの主君のしもべたちと、この600人ですね。明日の朝早く起きなさい。朝早く起きて、明るくなったら出かけなさい。そこでダビデとその部下は翌朝早くペリシテ人の地へ帰っていった。ペリシテ人はイスラエルへ登っていった。そうやって、ダビデはその部下と一緒に翌朝早く帰ってきました。アキシュの言葉に従ったんですよ。イスラエルと戦うよっていうような状況になっても、そのような状況を神が与えても、ダビデは、ああって我に帰って、それで、それはまずいだろうって、そうやって、ならなかったんですよ。イスラエル、ごめんなさい、ペリシテ人の狩猟たちの、漁師たちのその言葉にを聞いても、彼は我に帰らなかったんですよ。でも何としてでも、神は、ダビデを、我に返したかったんですよ。もちろん神がダビデを選び、神がダビデを愛し、そして神がダビデの上に恵みを注ぎ続けたからですよ。彼が正しかったとか、彼にそれを受けるにふさわしかったから、そんなんでもないんですよ。やろうと思えば神は他の人をその王として立てることだって神はできたはずですよ。でも神はあえてダビデに恵みを注ぎ続けたんですよ。サウルだってそうですよ。恵みを注いで、その神にその従っていくように、神はされたわけですよ。でも、サウルの方で神を捨てたんですよ。それでサウルはもうダメだってなっちゃったんですよ。なのでダビデが立ったわけです。じゃあ、このダビデ。ここから30章っていうのは結構いろんなことが起きてきます。でもこの30章のその舞台裏には神があるんです。神がおられて、神の恵みがあるんですよ、そこに。ダビデをどうその回復させるかというそのプロジェクトですよ、これが。30章、1節。ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後であった。彼らはツケラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆、虜にし、一人も殺さず、自分たちのところに連れ去った。ダビデとその部下がこの町に着いたとき、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イスラエル人アヒノアムも、 ナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていた。ダビデたちが帰るとどうなってたかっていうと、スケラグっていうのは、その、アキシから与えられた自分たちの町ですよね。自分のお家に帰ったんです。そしたらスケラグが襲われてたんです。アマレク人。それから、その3日目にって書いてあるので、そのダビデがアキシと別れて、その、そこから3日間かかったってことですよね、スケラグ。自分のお家に帰るまで。だから、宿営を張りながら、テントを張りながら移動するので、疲れますよ。で、長旅をして家に帰るときって皆さんなんかどう思います？私、家に帰りたいと思ったこと何度もありますよ。もう疲れたなっていうとき。なんでかというと、その家に帰ってその家族の元に行くと、そこにはその家族と一緒にいるというその喜びであったり、その安心であったり、その慰めを得るからですよ。でも、そういうその、あ、早く帰ろうって、妻に会いたいな、子供たちに会いたいな、そういうその期待をして帰ったらどうなってたかというと、アマレク人がツケラグを襲った後だったんですよ。兵士たち、その男性たちは、その戦える人たちはみんなその戦いに行ってるわけだから、その誰もそのもう戦えないんですよ。だからこの兵士たち、男性たちのその留守を襲われたわけです。彼らがその町を攻撃して焼き払ったって、女たちも、子供も大人もみんな捕虜にされて連れてかれたって、一人も殺されていなかったって、ここにその神の采配があるんですよ。アマレク人というのは、ものすごい悪い奴らですよ。覚えてますか？神がそのアマレクをすべて完全に清絶しなさいって言ってた人ですよ。なんでかというと、イスラエルが出エジプトしてきたときに、その弱い者たちから、その一番後ろにいる人たちからその襲ったからですよ。神はそれに怒ったんですよ。弱い者たちをその食い物にしたから。それで、サウルに対して、このアマレク人をその全部滅ぼしなさいって言ったんですけど、サウルはしなかったんですよ。でも、その人たちが一人も殺さないで、そのみんなその持ち帰ってたわけですね。自分たちの町に。ダビデよりも情け深いって。ダビデは一人も残さなかったんです。本当これは神の恵みですよ。さっきも言ったように恵みは、その良いものを受ける資格のない。ダビデが受けるべき報いとしてはね、自分がたくさんのその家族をそのバラバラにして、たくさんの人たちをその撃って殺したように、彼の家族や彼の部下たちの家族も全部殺されて、そしてその持ち物も全部持ってかれるっていうことがふさわしいかもしれないですよ。でも一人も殺されなかったんです。それはこの舞台裏に神がおられるからです。神が起こすべくして、起こるべくしてなったんですよ。ダビデも部下たちも声を上げて泣いてましたよ。だって彼の喜びであったり、安心や慰めが無残にも取り去られてたから。泣く力もなくなるぐらい泣いたって。よっぽどですよ。で、6節、ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子、娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。ダビデは非常にその、悩んだと書いてあります。自分の家族も連れて行かれたし、自分のその部下たちの家族も連れて行かれて、その責任もそのリーダーとして負わないといけないわけだし。しかも、その、こんなことが起こっちゃったので、ダビデの部下たちが、その、自分を石で撃ち殺そうと言い出してるわけだから。もう、ものすごく思い悩むわけです。そりゃそうです。もう、これはもう、ダビデは、ある意味その、絶対絶命ですよ。より頼む者もいないんですよ。その、自分のその、部下たちでさえ自分に歯向かってこようとしてるわけだから。希望も何もない状況に陥ったんです。なんでこうなったかというと、これはすべて神を忘れ、自分がね、絶望し、神に従うことをやめたとこから始まったんですよ。だから言ってみれば、すべてはその自分の身から出たサビですよ。報いとして自分が悪い種をまいたので、悪い実を刈り取るという、それに過ぎないんですよ、本来。でも、神は、このような状況をご自分の恵みを表す機会として、ダビデに与えたんですよ。どれだけご自分、神が恵み深くて、どれだけ神がそのダビデのことをそのケアしていて、その世話をしていて、そして愛しておられるかということ。そのことをダビデに対しても、その周りの人たちに対しても、またこれを3000年後に読んでいる私たちに対しても、神の恵みや神の愛がどのようなものなのかということを示す機会として神はこれを与えたんです。6節の後半、さっき読まなかったところ。しかし、ダビデは彼の神、主によって奮い立ったって書いてあるんです。ダビデはこのもうどうしようもない状況の中で、もう何していいか分からない状況。力も湧いてこないような。泣く力もないぐらいの状況の中で何をしたかというと、この状況でどうなったかというと彼は、我に返ったんですよ。そして、神により頼むことを思い出したんです。放蕩息子の話もあります。彼も、 もうどうしようもない状況、お金も全部使い果たして、そしてそのユダヤ人たちがその汚れてるっていうその豚の世話をして、お腹が空くから豚が食べる、その餌を食べてでも、そのお腹を満たそうとするぐらい。もうそのぐらいもうものすごく惨めで、もうどうしようもなくて、自分ではどうしようもないという状況の中で、彼は何をしたかというと、我に返ったんですよ。そして思い出したんですよ。お父さんのところに戻ろう。ダビデはこの状況の中で我に返って、神のもとに戻ろうって。そして、自分の神である主によって奮い立とうって。そう思い立ったんですよ。詩篇の23編では、私の命の日の限り、神の恵みは私を追っかけてくるって書いてあります。神は私たちのことを絶対に捨てないですよ。その恵みを持って私たちを追っかけてくるんですよ。私たちの問題なんですよ。その神に向き合って、主を助けてくださいって。その恵みを受け取るか、それとも突っぱねて悪魔でも、その恵みを受け取らないか。ダビデは主によって奮い立ったって書いてあります。何が彼を主に向けさせたのか。それは自分で蒔いた種を刈り取って絶望してた状況です。これまでも望みのないこの状況の中で神が助けてくださったなということを思い出した。神に従っていた時に神が与えてくださった数々の勝利や神の約束を思い起こしたんです。しかもその神の約束、神がそのダビデをイスラエルの王とするということを約束されたんだというそのことも思い出してきたんです。で、ここには書いてないんですけど、実はもうちょっとその、この背景になることが書いてあるのが、その第一歴代史にあるんですけど、第一サムエルの後ろが第二サムエル、第二サムエルの後が列王記、第一、第二列王記です。その後ろが歴代史という、本があります。その第一歴代史の12章。19節から22節までお読みします。開けられる方はどうぞ。ダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出たとき、マナセから何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし彼らはペリシテ人を助けられなかった。ペリシテ人の領主たちが彼は我々の首を持って主君サウルのもとに下っていくのだと言い、わざわざ彼を追い返したからで。私たちが今学んでいるところですよ。第1サムエルで言うと29章でした。そして20節。彼がツケラグに行ったとき、マナセからアデナフ、エホザバテ、エディアエル、ミカエル、エホザバデ、エリフ、ツィルタイが彼を頼ってきた。彼らはマナセに属する千人隊の頭であった。彼はダビデを助けてあの略奪祭に当たった。皆勇士であり、将軍であった。日に日に人々がダビデを助けるために彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。わかりますか、状況。この絶望している中で、神が人々を送ってるんですよ、ダビデのもとに。そして、あ、神は私を王と、そのイスラエルの王としようとしてるんだということを、その状況の中でもわかるように、神はその恵みによって人々を送ってるんですよ。アキシのところにいた時にも、神は人を送り、そして今度、そのもう絶望してる最中にあって、略奪祭によって略奪された後にも、神は人を送って、思い起こさせてるんです。で、この人々が与えられたから、この人々によって、その彼は奮い立ったんじゃなくて、このすべての状況を見て、彼は神を見たんです。そして神の恵みを見上げたんです。あ、私にこんなことをしてくださる、その、なんて、私に、私がこれを受けるなんて、全く資格のないものなのに、神はこの一つ一つのことをしてくださってるって。神の恵みが彼を奮い立たせたんですよ。私たちもその絶望してる時に、もうどうしようもない時に、私たちが見上げるのは、目の前の状況でもなく、その、誰かに助けを求めるっていうのでもなく、まず私たちがすべきことは、誰もその助けを求めるなとは言ってないですよ。その神はそうやって人を使わして、その助けと、その、する時もありますからね、ダビデのように。でもまずは本当にその神の前にその低くなって、ああ、私は悪いございましたって、で、私はこの状況の中でどうしようもないですって、だからどうぞ私を助けてくださいって、その我に返って、あ、これ神に頼らないと無理だっていう、そこに行き着くことが先決ですよ。そこに気づかせるために、その神はその聖霊によって私たちに語っているんですよ。神に向かえよって、神に向かえよって、神の恵みに頼るんだよって。それに耳を向けるんであれば、私たちはその神の恵みによって、この主にあって奮い立つことができるんですよ、どっからでも。 7節、ダビデがアヒメレクの子、祭司エブヤタルにエポデを持ってきなさい。エポデっていうのはその祭司の服でしたね。言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺っていった、あの略奪隊を追うべきでしょうか？追いつけるでしょうか？するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこに留まった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこに留まった。アキシのもとに身を寄せて以来初めてですよ。少なくとも聖書で見れるのは。ダビデは主に伺いを立てたんですよ。どうしたらいいでしょうかって。神から離れると神に判断を仰ぐってことをしなくなるんです。どうしたらいいでしょうかって。そういう祈りが出てこなくなるんです。で、その神に伺い立てるために、そのエポデを持ってこさせたんですね。そのエポデのそのポケットには、2つの石が入ってて、ウリムとトンミムっていう。そのイエス・ノークエスチョンをするときに、そのはいとかいいえとかそれを使って、神にその伺いを立てたんですね。この当時はね。で、アマレクのその略奪隊を追うべきか、追いつけるか、それを伺ったんです。そしたら神は答えて、彼に必ず追いつけるって。そしてそれだけじゃなくて、自分たちの家族を必ず救い出せるということまで約束したんです。それで、ダビデとその部下たちはアマレクの追撃を始めたわけです。この人たち3日間そのキャンプして自分の家に帰ってきて、そしてその状況を見てものすごくもう力を失って、でその後また奮い立って、もう忙しいですね。でいくらこの600人のその勇士であったとしても、こういうことを通過したので、200人はこのベソル川を渡れなかった。でもそれでもダビデは追撃をやめなかったんです。意味わかります？追撃をやめないという意味。600人のうちの200人ということは、全体の3分の1ですよ。皆さんこれから戦いに行くっていう時に自分の手勢の3分の1がいなくなったら、どう思いますか？あ、やっぱやめたって思いません？今が時じゃないかもしれないって。とりあえず今休んで、その200人もちゃんと来れるようになって、そこから戦いに出かけようって思いません？ダビデは、追撃をやめなかったんです。なぜか神に期待してるからです。神に従ってるからです。神に期待できなければ神に従うことはできないんです。神を期待するには、神がどんな方であるかを知らないといけないんです。神がどんな方かということを知るには、神についての言葉を聞かないと、私たち神を信じることはできないんです。信仰は聞くことから始まる。聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって。そしてその聞いた御言葉が私たちのそうだっていう神が与えてくださるこの信仰に結びついていって初めて神に期待して従うようになるんです。ダビデはゴリアテと戦った時には一人ですよ。剣も持たないで行ったんですよ。彼が持ってたのはその石投げと滑らかに5つですよ。ゴリアテのその首を跳ねた時には、そのゴリアテの剣を使ったわけだから。何もいらなかったんですよ、彼には。神が共におれたから。その信仰があったから。神に従っているとその確信があったから。私が負けることはないって。それは私が負けるイコール神が負けるってことだから。そんなことありえないって。誰だその神のこの聖なる陣を破る者は誰なんだって。その信仰ですよ。今彼が持ってるのは。死にあって、その奮い立ったからですよ。もうどん底のどん底を言ってた人が、もうコロッと変わるんですよ、神にあって。神の力はそういうもんですよ。神が私たちに与えてくださるその信仰や、信仰によって一歩踏み出す時の力というのは、そのような力なんですよ。そのような力で私たちに新しく生きなさいって、神に向かって生きなさいって、その力を与えるよって。それが私たちに与えられている約束ですよ。知識は人を救えませんよ。どんなに知識があっても、どんなにその、処世術を知ってたとしても、自分の魂を救うことはできないです。また、どんなに神について知ってたとしても、その知識は私たちを救わないんですよ。ただ、救うのは神なんだから。この方に信頼しようというその信仰が働いて、この方に信頼して、そしてこの方に従うときに、私たちはその救いを得るんです。11節、彼らは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビデのところに連れてきた。彼らは彼らにパンをやって食べさせ、水も飲ませた。さらに一塊の干しイチジクと二房の干しブドウをやると、彼は、それを食べて元気を回復した。三日三晩、パンも食べず、水も飲んでいなかったからである。ダビデは彼に言った。お前は誰のものか、どこから来たのか。すると答えた。私はエジプトの若者で、アマレク人の奴隷です。私が三日前に病気になったので、主人は私を置き去りにしたのです。 私たちはケレテ人のネゲブとユダに属する地とカレブのネゲブを襲い、スケラグを火で焼き払いました。ダビデは彼に言った。その略奪隊のところに案内できるか。彼は答えた。私を殺さず、主人の手に私を渡さないと神にかけて私に誓ってください。そうすれば、あなたをあの略奪隊のところに案内いたしましょう。一人のエジプト人を見つけました。彼はこの人によくしてあげたんです。話を聞いてみると、彼はアマレク人の奴隷で、スケラグを襲った略奪隊の一人だったんです。私たちの家族の仇とかって言って、殺さなかった。感情的にならなかったんですよ。ダビデが神に従ってたからです。そしてまたこのエジプト人もまた神の采配によるダビデを助けるものとなったんですよ。なぜかというと、その彼、ダビデたちを略奪隊のところに案内したからです。16節、彼がダビデを案内していくとちょうど彼らはその地いっぱいに散って飲み食いし、お祭り騒ぎをしていた。彼らがペリシテ人の地やユダの地から非常に多くの分取り物を奪っていたからである。だからダビデたちがそこに着いたらどうなったかっていうと、どんちゃん騒ぎして宴会してたんですよ。みんな酔っ払ってるんですよ。もう彼らを襲う絶好の機会ですよ。これも神の采配でしょうね。このタイミングは。そこでダビデはその夕暮れから次の夕方まで彼らを撃った。ラクダに乗って逃げた400人の若い者たちの他は一人も逃れおおせなかった。こうしてダビデはアマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人もまた息子娘たちも分取り物も彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。ダビデはこれらすべてを取り返した。ダビデはまたすべての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物ですと言った。でアマレクが、この彼らを襲って、そのほぼ24時間撃ち続けたんですよ。日の入りから次のその日の夕方まで。ラクダで逃げた400人の他は全員撃たれたんです。そして、アマレクが奪い取ったものを全部取り戻したんです。失わなかったものは一つもなかったって。それだけじゃなくて、アマレク人の家畜も分取り物としたんですよ。プラスアルファですよ。神に従って行動を起こしたら、そして神はその、私たちに与えるよって約束してくださったものを与え、さらにプラスアルファで祝福を与えてくださるんです。21節。ダビデについてくることのできずに、ベソル川のほとりに留まっていた200人の者のところに来たとき、彼らはダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきた。ダビデはこの人たちに近づいて彼らの安否を尋ねた。そのときダビデと一緒に行った者のうち、意地の悪い横島の者たちは皆、口々に言った。彼らは一緒に行かれなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただ、めいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方に言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。その日以来、ダビデはこれをイスラエルの掟とし、定めとした。今日もそうである。そのアマレク人から分取ったその分け前ですけど。で、その分け前を戦いに行った者だけでもなくて、荷物のそばに留まっていたその200人にも分け与えようとしたんです。そしたら、そんなのフェアじゃないって。この人たちにその与える必要はないって私たちがどうしたんだっていうふうに言った400人の中でね、ある人たちが言ったんですよ。でも、それに対してダビデはこう言いました。それは私たちが戦って、この分取り物をその奪ったんじゃないんだって。主が私たちを守り、敵を私たちの手に渡されたんだって。それは私たちの働きではなくて、これは神のものだって。神が私たちに、私たちが神から賜ったものを自分たちの手だけで、その、持っているものは良くないって。これは私たち全員に与えられたものだから、これはその分取り物として、その全ての人に分かち合うべきでしょう。ダビデらしくなってきましたよ。彼は本当にその神の恵みを知って、そして神に心をその向けて、そして神に会って、その立ち上がって奮い立った時に、また時計の針は戻るんですよ。そこから進むんです。時計が進んでいくんです。停滞していた。神から離れていた。神のその願ってたことが全く何一つ進まない。そのような状況からまたカムバックすることができたんです。そしてこの200人、川のほとりで とどまってた200人だけではなくて、彼はもっとその分取り物をその分け与えることにしました。26節。ダビデはツキラグに帰って友人であるユダの長老たちに分取り物のいくらかを送っていった。これはあなた方への贈り物で、主の敵からの分取り物の一部です。その送り先はベテルの人々、ネゲブのラモテの人々、ヤティルの人々、アロエルの人々、シフモテの人々、エシテモアの人々、ラカルの人々、エラフエメルの人々、エラフエメル人の町々の人たち、ケニ人の町々の人たち、ホルマの人々、ボルアシャンの人々、アタクの人々、ヘブロンの人々。いくつ間違いました？そうやって読むんですよ。13です。およびダビデとその部下がさまよい歩いたすべての場所の人々であった。で、この13の、場所プラスアルファでしょうね。の人々に当てて、彼はその分取り物を送ったんですよ。ダビデはその神から与えられた祝福を自分たちに良くしてくれた人たち、自分たちがそのさまよって歩いて、その時に自分たちを迎えた人たち、その人たち良くしてくれた人たちに対して、その祝福をみんなに分け与えたんです。それをイスラエルの掟としたんです。教会も同じです。私たちもどんだけ神に良くしてもらったか。どんなところから私たちはその救われて、その神に対して生きるようになったかですよ。良いものをたくさん得たんです。だから私たちは良いものをお互い分かち合う、その、お互いなんですよ。その機能があるんですよ。私たちこの教会の中に。互いに愛し合うという文脈の中で。互いに愛し合いなさいっていうのは。私たち自分から進んでいくんですよ。神から与えられたその良いものを持って、その人のところに行って、愛するんです。愛するっていうのは受け身じゃないんですよ。愛するっていうことは思いっきりその自分で行くってことだから。愛されるというのを自分で待つんですよ。でも、イエス・キリストは愛し合いなさいって言ったんですよ。愛し合われなさいではなくて。それなぜかというと、神があなた方に対して良くしたからですよ。私に対して良くしてくれたからです。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神から良いものを受けたんですよ。だから、私たちも互いに愛し合おうとなるんです。その良いものを分かち合うため。私も許された罪人ですよ。だからその教会の中にいる人たちがそのちょっと自分と違うからといって、そこで仲違いをすることにはならないはずなんです。だって私もどんだけ神に忍耐してもらってるか。忍耐してもらい、今も忍耐してもらってるからです。だから同じ愛を持って互いに愛し合いなさいって。互いに許し合い、互いに忍耐し合い、そして忍び合って私たちのゴールであるイエス・キリストのようになっていくっていうことを目指すんですよ、互いに。私が良くされたものを皆さんに分かち合うし、皆さんが良くしてもらったものを私に分かち合うんですよ。だから牧師だからといってなんか特別じゃないんですよ。私たち誰一人として不必要な人はいないんですよ、この教会の中に。そう、第一コリントにも書いてあります。12章。私の成長のために皆さんは必要だし、皆さんの成長のために私が必要なんですよ。それはお互い様です、それは。そうやって良いものを神から受けて、それをそのみんなに還元していくんですよ。だから奉仕っていうのは自分のために、自分の満足のためにでもなくて、他の人たちが神の恵みを発見して、わ、神って素晴らしい方なんだねっていうことをその発見するためにあるんですよ、奉仕。私たちいろんなことありますけど、必ずその舞台裏に神の恵みがあるんですよ。神を忘れて失望して神に従うことをやめたダビデに対しても神は恵みを注いだんです。イエス・キリストを3度も拒んで知らないって言った。言ったそのペテロに対しても神はその恵みを豊かに注いだんです。教会を迫害し多くのクリスチャンを殺し牢に入れたパウロにもたくさんの恵みを注いだんです。舞台裏は表からは見えないんですけど。でも必ず存在するんです。もしかすると私たち、そのあまりにも辛くて、あまりにもひどい状況すぎて、そのもう今あるこの舞台の前しか見えてないかもしれない。自分の目の前のことしか見えないかもしれない。でも必ず舞台裏があるんです。そこで神がたくさんの恵みを祝福し、その祝福を恵みを用意しておられ、私たちがその後ろを向いて、神のその恵みを認めて、ああ、そうだって。神がおられて、神が私に、そう、共におられて、私をその祝福に導こうとしておられるんだ。こんなどうしようもない私を神は愛しておられて、私をその引き上げようとしておられるんだ。こんなどうしようもない私に良くしてもらう資格のない私に神は良いものを与えようとしておられるんだということを知ってほしいんですよ。メッセージの中で、ドリフの話をするのはどうかと思うけど。 志村後ろみたいに言ってるみたいに。私たち、後ろ後ろって言う必要あるんですよ。神がおられるよって後ろに。まあ、後ろじゃなくても上を指せばいいですけど。神がおられるんだって。神の恵みがあなたの上にあるんだって。神の恵みがこの舞台裏に必ずあるから。大丈夫だよって。そうやって私たち互いに励まし合うんですよ。私があなたのことを助けてあげる、そんなことできないですよ。私自分のことでいっぱいいっぱいだし。自分のことも何もできないんですもん。だから神に頼るしかないんですよ。だからお互い神に頼るしかないというお互い様ですよ。だから私たちができることは神がおられるから大丈夫だって言うしかないじゃないですか。そして実際に大丈夫なんですよ。私たちがどんなどん底からでも立ち直ることのできる、奮い立つことのできる力を神は与え、私たちがどんなに罪のど真ん中にいたとしても、そこからその私たちの罪を許し、悔い改めに導き、すべての悪から私たちを清めてくださるほどの、その恵みを持って私たちを待っていてくださるんですよ。私たちを追っかけていってくださるんですよ。そのような方だからこそ大丈夫なんです。そうやって私たちこれを繰り返すんですよ。何度も何度も。螺旋階段を登っていくって。何度も何度も。最初のうちはこの振り子がめっちゃ触れてるんですよ。右に行って、左に行って、真ん中に来たと言ったらまた右に触れて、そして真ん中に戻ってきたと思ったらまた左に触れて、そうやってぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。でも必ず、その神に会って戻ってくると、螺旋階段のように必ず上に登っていくんです。神に近づいていけるんです。キリストのように。そうやって成長するんですよ、私たち。あ、そうだったって。あの時も私を助けてくださったって。あ、あの人もそうだったのかって。じゃあ私も大丈夫かもしれない。千尋さんが大丈夫だったら私も大丈夫かもしれない。ぜひ思ってほしいですよ。大丈夫だから。神があなたを愛し、神があなたを導いて、恵みによって引き上げようとして、そしてどんな中からでも神にあって奮い立つことができるように力を与えてくださるはずだから。祈ります。天の神の父さん、あなたの本当に尽きることのない恵みを感謝します。私たちのその中、状況の中、いろんなその状況がありますけど、もうどうしようもない状況や、恵みのその目の字も出てこないような状況の中でも、あなたのその恵みは、もう溢れんばかりに、私たちが受けることができないほどに、その溢れていること、もうそこにその用意されていること、そのことをいつも覚えていられますように、そのことを思い出せるように、主をどうぞ助けてください。どうか私たちのこの、イエス・キリストにある兄弟姉妹とのこの関係の中に、神の恵みがいつもその指さされますように。何の根拠もない大丈夫だよとか、何の根拠もない、神もない、その何もない、こうこうこうだからというそのアドバイスとか、そういうので、またその人間的なその人情で、そこでなんかその自分を奮い立たせるのではなくて、もちろんその自分で頑張らなきゃとか、自分の身を打ち叩いて奮い立たせるような、そのようなその自虐的な、またもう無謀な、そのようなその奮い立たせ方ではなくて、本当にそのあなたの恵みにその目を向けて、あなたの恵みに指さされながら、指さしながら、神が恵み深くて、神がおられるから、神が力強い方だから、その恵みによって私をその力強く立たせてくださるから大丈夫なんだというところに、いつも奮い立つことができますようにしよう。どうぞ助けてください。でも本当にダビデのように、いろんなところにその振り子が触れて、あなたから離れて、あなたに従わなくて、そして絶望して、どうしようもないよっていう時たくさんあります。どうぞその真ん中にあって、あなたのことを覚えていられるように、どうぞ助けてください。またその思い出すために、どうぞ私をまたここにいる一人一人を使ってください。そうやってお互い兄弟姉妹、あなたのことを思い出すために、あなたがその使ってくださいますように、お願いします。あなたの皆だけが崇められますように、あなたの恵みが本当に一人一人の上に豊かにありますように、そして私たちが何かできたからとか、何か持ってるとか、そういうのじゃなくて、私たちのお互いの上にあるあなたの恵みを見て、その恵みを認めて、お互い、主にあって、歩んでいくことができますように、主をどうぞ助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。